今朝の説教の結論は、このルカ福音書の8章の24節の言葉、弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって、風と波とお叱りになると、静まって凪になった。今朝はこの主イエスのお姿を心に刻んでいきたいのであります。この出来事は、マタイ福音書、マルコ、ルカ、3つの福音書にいずれにも記されておりまして、初代教会の人々には忘れることのできない出来事であったと思われます。なぜ弟子たちは船に乗ったのか。マタイ・マルコ福音書には、主イエスが自分を取り囲んでいた群衆を見て、向こう岸へ渡ろうと言ったと書いてあります。まあ、ルカ福音書はそのことを省いてるんですけども、なぜ船に乗ったのかという理由であります。マタイ・マルコによれば、イエスは大勢の人々に語った後に、その肉体的な疲れからそこを離れて、まあ、休みたかったのではないかと考えられます。そして弟子たちも船に乗り込んだ。その姿は、この世の喧騒から逃れて礼拝に集まる私たち自身の姿でもあります。船はその後、教会を表すシンボルとして用いられるようになりました。毎週の礼拝に集められる私たちの船にもキリストがおられる。そしてキリストと共に人生を旅する者、それがキリスト者であります。キリストは毎週私たちに信仰の種をまき、その信仰を育てて、そして養ってくださる。キリストは言われた、向こう岸に渡ろう。これは文字通りには、このガリレア湖の西から東に、多分対岸にこの横切るというんでしょうか、まあ、そういうことだったと考えられるんですけども、向こう岸とは、この世を越えて神の国に向かって進もう、そういうふうにも言っておられるように読み取れます。一人一人にはやっぱりですね、向こう岸があるんですよね。たどり着こうとしている、その岸があると思うんです。いろんなその課題というものを担っているんですけど、しかし最終的には私たちは神の国に向かっていくんだということであります。私たちの人生には、神を信じる人にも信じない、まあ無神論者にも同じようなこのことが起こってまいります。そして同じように生きて、同じように死んでいくようにも見えます。コヘレトの言葉、旧約聖書のコヘレトの言葉という文章にはですね、こんな言葉がありますね。罪を犯し100度も悪事を働いている者がなお長生きしている現実がある。あるいは、善人がその善のゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに長らえることもある。これ、世の中のいろんな矛盾をコヘレトは言ってますよね。神を信じる者がみんなですね、幸い幸福か、みんなこの、良いようになってるか、いや、逆に神を信じない者がですね、悪を働く者が、罪を犯し100度も悪事を働いている者がなお長生きしている現実もある。悪人がその悪のゆえに長らえることもある。善人がその善のゆえに滅びることもあると。 実はこれが我々が生きている世の中なんですよ。大変矛盾に満ちている。しかしコヘレトはこういう言葉を続けて書いています。にもかかわらず私には分かっている、神を恐れる人は恐れるからこそ幸福になり、悪人は神を恐れないから長生きできず、影のようなもので決して幸福になれない。神を恐れる者はお金持ちになるだろうとか、あるいは偉くなるだろうか、この世で偉くなるだろう、そういうことを聖書は言っていない。しかし神を恐れる者は神からの恵みと祝福と平安が与えられていく、必ず与えられていく、そして幸福なもの、幸いなものとされていく。三条の説教でキリストが言われた、このようにする人たちは幸いであるというふうな言葉で、あの三条の説教が語られておりますよね。こういうふうにするものは金持ちになるだろう、こういうふうにするものはこの世で偉くなるだろう、そういうふうにキリストは言わなかった。しかし神を信じる者、神を恐れる者には必ずあなた方は幸いなもの、幸福なものとされていくだろう。で、今日の聖書もそのことを明らかにしている。キリストと共に人生を旅する者たち、これがキリストを信じる者たち、神を恐れる者たちですよね。そのことは、そういう人たちは必ず幸いなものとされていくんだと語っている。弟子たちの乗った小舟が激しい暴風に襲われた。小さな船に大波が襲いかかり、船はたちまち浸水し、弟子たちは溺れそうになって危機に瀕した。その時弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうです。そう言った。これが私たちの現実でありますね。自分のことになるとですね、やっぱり我々はそうなってくる。平穏な時は何でもないんですけども、何かやっぱり例えば自分の家族が病気になったとか、あるいは自分自身も病気になったりしたらですね、恐れてくるという現実があると思います。キリストと共に歩んでいく、いる私たちも、実はそういうもんだ。で、この後にですね、この聖書の後に記されていることがありますけれども、例えばそこには、悪霊に取り憑かれた人の話が出てまいりますね。あるいは12年間も長丁を患っていた女性のことが出てまいります。さらには12歳になる街道長の娘の死の出来事も書いてありますね。それらはいずれもこの世の現実をリアルにこの語っているものですよね。あ、これが本当に人間が生きている現実の姿なんだ。例えば12年間も長丁を患っていた女性はもう肉体的にも限界で、しかしその痩せ細ってしまった手でイエスの衣の服の房に後ろからそっと触れた。その時直ちに出血が止まったと聖書は書いている。主イエスはユダヤの社会から見放されていたこの女性、自分に対してしかし示したそこには本当にかすかなですね、他の人には分からないんですよ。触ったかどうかなんてもうみんながたくさんそこに人々たちがいて分かんなかった。そのことを弟子たちが言ってますよね。先生そんなこと言ったって誰が触ったか分かんないじゃないですか。しかしイエスは分かった、誰が触ったのかと言われた。まさに自分に対して示したそこにはかすかであったけれども信頼があり、主イエスを認識する認識があり、 またそのイエス様に触るという決断があった。この信頼、認識、決断という、まあ、こういうこれが信仰の内容だというふうに、まあ、ある神学者は言ってますけど、まさにその具体的な例がここにもあった。難しい言葉はどうでもいいと思うんですよね。しかしこのもう本当にか細い12年間も病で苦しんでいた婦人が、一人の女性がもうそっと後ろからイエス様の衣にですね、そのしかも衣の一番下についているそのこの何て言うんですかね、房っていうんですか、そこに触れたと書いてあるんですよね。その時このイエス様はそこに信仰があるというふうに認識ささってですね、判断されて分かってですね、そして言われた、その結末はどうか、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと書いてありますよ。で、最後のこの安心して生きなさいというこの言葉は、ただ肉体の回復ではない、神との関係における平和、人間の側から言えばそれは平安ということになります。それが神から来た、主イエスから来た、それが安心という言葉で言い表されている。その宣言を主イエスから受け取ったことが彼女の幸い、彼女の幸福であった。それは肉体の癒し以上の幸福であった。では弟子たちはどうだった。彼らは今まで直接にですね、多くの人々たちがイエス様のもとに来て癒されている場面を、現場をですね、目撃していたはずですよね。直接にイエス様の身近に彼らはいたわけです。弟子たちはいたわけですから、多くの奇跡を見てきたはずです。それにもかかわらず、自分たちがこの今船の中に水が入ってきて溺れそうになっているという時になった時にはもう慌てている、溺れそうです。弟子たちにとって主イエスはその時ですね、先生ですね、指導者です。しかもその先生が自分たちが溺れそうになっているのに熟睡している、眠っている。そこでこの自分たちの安全について構ってくれない、自分たちに無関心だ、だから眠っているんだろう、そのような認識しか主イエスに対して持っていなかった。これに対して主イエスはどのような行動を取っただろうか。ここに一応3つほどの点ポイントを挙げておいたんですけど、イエス様の働きということですね。一つはイエス様は起き上がって風と荒波とお叱りになったと書いてます。弟子たちを叱ったんじゃないんですね。私はこの点はすごくですね、教えられる点があると思うんです。旧約聖書では人間に脅威をもたらす荒海や暴風が神によって沈められるということが記されております。ここに詩編の89編の10節を書いておきました。あなたは誇り高い海を支配し、波が高く起こればそれを沈められますと書いた。これは神がですね、海を支配なさるということでありますね。その時神が海を叱りつけるとというふうに表現されることがあると。これは出エジプトにおいて航海の海をですね、渡っていくときに、あのモーセがその海に差し掛かったときに道がないわけですよね。で、誰でも知ってますように、その時にモーセが杖を上げるとですね、そうするとこの東風が吹いてきて、海はこの陸が見えるほどにですね、両側に分かれていったというあの話ですよね。 で、その時のことをですね、足の海は主に知ったされて干上がり、彼らは荒れ野を行くように深い淵を通ったと詩編には書いてます。つまり、まあ、自然現象として起こったっていうんじゃなくて、聖書はこれは神がですね、海を叱りつけたというふうに表現して、そのために海が干上がったんだと書いています。ここでは主イエスの姿がそのような神の姿と重なっているのであります。海のことに、ガリラヤ湖のことは何でも知っていた漁師経験者たちが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、彼らは海のベテランの漁師たちだった。ところがここでの驚きぶり、慌てぶり、それは彼らの経験や知識を超えた想定外のことが起こったということです。今まで彼らが経験していた、漁師として経験していたことがあるならば、ことであるならば、あ、こういうふうにすれば大丈夫だということが分かるはずです。ところがここでは想定外のことが起こったと考えられます。私たちの人生にもそのようなこの想定外のことが起こってくるんじゃないでしょうか。今まで自分が歩んできた人生の経験の中にあるならば、あ、この時はこういうふうにすればいいということは分かります。しかし想定外の、予想外の、まあ、今回のいろんな台風のことでも想定外だった、初めて経験したということが語られて、テレビで言っておられました。そういうことが起こってくる。ここでは主はそのような想定外の出来事に対して完全と立ち向かった。今までの経験を超えた海の荒れ方、しかしここにはその海を叱り征服した姿がここに示されている。ですから一番最後の、今日のところの一番最後の言葉のところに書いてありますよね。一体この方はどなたなんだろう、どなただろう、命じれば風も波も従うではないか、そう言われた。弟子たちは言った、どなたなんだろう。まさに今までそういうことはなかったんですよね。経験してなかったんですよね。見たこともなかったんですよね。しかし主が命じれば風も波も従うではないか。実はこのことが弟子たちに対して示された本当の平安の根拠となった。あ、この主が共にいてくださる。イザヤ書の言葉、あなたが水の中を通る時も私はあなたと共にいる、あなたが大河の中を通ってもあなたは押し流されない、あなたが火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この主イエスが、この主が、この神が今ここにおられる、まさにそれが主イエスキリストだということを彼らは一番心に留めたんじゃないかと思うんですよ。2番目の点は、主イエスがこの嵐の中で熟睡しておられた姿はどういうことなんだろうか。弟子たちには先ほど言ったように、この嵐の中でですね、我々のことを見放してしまったのか。イエス様は自分でただ寝ておられる、眠っておられる、そうしか見えなかった。疲れの中にあった、これは人間性を示しているということは分かりますよね。しかし同時に、 主イエスはキリストは神としてここにいます。そして同時にこの嵐を鎮める神と呼ばれる方が疲れると眠るような人間性をまとい、人間の弱さがよく分かってくださって、そういう私たちと、そういうイエス・キリストが私たちと共にいてくださる。イエス様は神から使わされた人間の姿をとった、肉をまとった救い主として来られた。ヘブル書の中にもですね、この方は人間の弱さをわからないような方ではなかった。人間と同じようにその試練と苦しみにお会いになられたんだ。そのことを、肉を持っておられたがゆえに人間の飢えも渇きも痛みも苦しみも知っておられる方だ。まさにその方がこの父なる神のもとに、ある意味では平安の中に休んでおられる、そういう姿。まさに先ほど読んだ詩編121編にはですね、イスラエルを守りたもう方はまどろむことも眠ることもないという言葉がありました。まさにこの主の中に、もう多分キリストはこの父なる神の守りの中にあって眠っておられた、そう考えられます。まさにしかしこういうイエス・キリストのお姿、人間の苦しみを知らない方ではなくて、イエス様はやっぱりお腹が空いたんじゃないですか、渇きも覚えられた、眠るこの、その眠るさをですね経験なさった。まさにこれ人間性ですよね。まさにこの人間性を持った救い主が同時に嵐を鎮める方として来てくださったという、まあ今日はこの人間性というところについてはこれ以上触れませんけれども、しかしこのような人間性を持っておられるがゆえに、私たちもまたこの主イエス・キリストに対して、私たちの危険の中にあって慌てふためいていく私たち、あるいは先ほどの12年間も長血を患っていたこの婦人、まさにこの弱き信仰、からし種一粒ほどの信仰、からし種一粒ほどっていうのは植物の中でどんな種よりも小さい、ごま粒よりも小さい種ですよね。まあ見本が私も持ってるのでご覧になりたい方は見ていただくことができるんですけども、本当にごま粒の何分の1かの小さな種なんです。しかしこれが巻かれて成長すると鳥が来てですね、巣を作るほどになると、大きく成長するという、まあ、そういう例えの時にイエス様はこのからし種というこの比喩を用いられましたね。で、私たちの信仰も同じじゃないか。もう痩せ細った手でですね、イエス様の後ろから御衣に触る、それぐらいしかできない。しかしそれでもイエスに対してに対する信頼、認識、決断、そういうものをですね、イエス様はちゃんと認めてくださっておられる。あなたはこんな小さい信仰だからダメだと言わない。どんな小さな信仰であっても、弱い信仰であっても、イエス様はそれをちゃんと認めておられる、認めてくださる。そして人間の弱さをちゃんとイエス様は知っておられるということですね。まさにこれが、この危険の中にあっても、どのような危険の中にあっても、私たちはどんなですから、慌てふためいてもいいんですよね。我々はですね、死ぬ時どうなるのかって心配する必要ないですよ。慌てふためいてもいいんですよ。神様溺れそうです、 助けてください、それでいい、何も何かその信仰深いような死に方をねしなきゃなんない、そんなことはないんですよ。またどうなるか分かんないんですよ、私たちは。もう自分の人生を呪ってね、最後を迎えるかもしれない、もう苦しさものあまり、それでもいい、溺れそうです、死にそうです。これに対してイエス様はですね、この今一番で見たように完全と立ち上がってくださった、嵐に向かってくださった。3番目、しかし弟子たちに対して何も言わなかったのかというと、イエス様は言いましたよ。これが最後この言葉ですよね。あなた方の25節ですね、イエス様は弟子たちに向かって言った、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。でこれですね、どういう意味か。でこれが多くの仲介者がですね、これはイエス様が弟子たちに対する叱責の言葉だといったような意味のことの仲介をしてるんですけど、私はそうではないと思うんですよね。これはあなた方の私に対する信仰はどこにあるのかという意味である。私に対する信仰はどこにあるのか。弟子たちも信仰はあったんですよね。弟子たちもイエス様に従ってきたんですよ。信仰はあったんですよ。しかしその内容、私に対するこの信仰はどこにあるのかというふうに言われた。すなわち信仰もまたですね、成長していかなきゃならないということであります。洗礼を受けた時の信仰と、ずっと神の御言葉によって養われてきている、イエス様によって養われてきている信仰をですね、やっぱりそれはこのからし種の例えじゃないですけど、大きく成長していかなきゃならないんだ。そしてこの話は要するにですね、次のページの次のこの8章9章ですねのところにですね、9章のところに今度イエス様が弟子たちにこの最後に集約していくような問いを出されるんですよ。ずっとこういう話がずっと続いてですね、最後のところでイエス様は、あなた方は私を誰と言うかという問いに向かっていくんですよ。そしてこれは一番最後、この我々はもう耳たこのように分かっていると思うんですけども、ペテロが弟子たちを代表して、あなたは生ける神の子キリストですと言った。そういうふうに、あなたは神からのメシアですと、まあ、このルカ福音書は書いてますね。あなたは生ける神の子キリストです、あなたはメシアですという、その言葉に最後的に集約されていくんですよ。ですから我々の信仰の告白としてはこの言葉でいいんですよ。ですけどこの言葉自体はみんな知ってるんですよ。洗礼を受け出したらみんな知ってるんですよ。しかしその信仰の内容ですよね。弟子たちもイエス様に従ってずっと来たその信仰を持てた。しかしここではですね、この嵐の経験の中でイエス様は、あなた方の私に対する信仰はどこにあるんだと、つまりイエス・キリストをどういう方として理解しているのか、認識しているのかという、そういう問いなんですよ。これはまだこれ最終的なところにイエス・キリストに対する告白のところまで行っていかない、その前段階をここ書いてますよね。そしてですから従ってですね、このその次のちょっとプリントに書いておきましたけども、この最初1章16節にこういう言葉があります。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。このようなイエス・キリストを信じることが求められている。イエス様は人々にいろんな愛を示されただけではないんですよ。イエス様は 本当に見える天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものもご支配なさる方としてお生まれになったんだ、イエス様はそういう方なんだ、私に対する信仰はどこにあるのかというその理解、このことをですね、イエス様は弟子たちに求められたんだと思うんです。ですから私たちは自分にとってのイエス様、そのことを考えるかもしれません。しかし自分の苦しみを助けてくれる、分かってくれるイエス様、そういう面があると思うんですよ。それは決して間違ってないんですよ。病気の時に助けてくださいイエス様、しかしそれだけじゃないですよ。イエス様は、イエス様は天にあるものも地にあるものも、これは全てのものでしょ、全てのもののご支配者としてイエス様はおられるんだ。目に見えるものも目に見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからだ。つまりそういう全てのもののご支配者としてのイエス・キリストという方、このこと、イエス様、そういう方なんだ、自分の苦しい時助けてくれる、それだけじゃないんだよ、イエス様は世界を支配するような、見えるものも見えないものもご支配なさるような、万物はそういうもの、万物は御子によって御子において作られたんだ、まさにそういうイエス・キリストを信じることが求められたんだということですよ。まだ多分ここでイエス弟子たちは十分にそのことが分かんなかったと思うんですよ。しかし最後のようにね、あ、天と地、海とそのこの波をですね、お叱りになって、そしてそれを支配なさった、あ、イエス様はそういう方でもあるんだということを認識する第一歩になったと思うんですよ。そして最終的にはイエス様は、あなたはメシアですと、救い主ですと、その救い主っていうのは私の病気を治してくれるだけではない、全世界の宇宙までも支配なさって、この全世界を贖いたもう、そういうイエス・キリストなんだということをだんだんと弟子たちもですね、知っていくようになったり、十字架の出来事、復活の出来事、そして天に上げられたキリスト、そういう姿を通してイエス様に対する、私に対する信仰はどこにあるんだということをイエス様は言われたんだと思うんです。まさにこの小さな信仰にとどまっているんではなくて、さらにそこからもっともっと成長するようにということ、からしほどの小さな信仰を大きく神の世界へ広げていこうとされた、そういうイエス様はここで弟子たちを養ってくださった。我々も同じじゃないですか。こんな言葉が聖書にあるの、今日初めて聞いたという人もいるかもしれません。しかし主キリストの御業の大きさを見ようということであります。イエス様は私の救い主であると同時に、私以外の日本のアメリカのヨーロッパの全世界の救い主となってくださったんじゃないですか。イエス様はそういう大きな方なんだ。主キリストの救いの御業の大きさを見よ。キリストは弟子たちを叱ったんじゃないんですよ。サタンを叱ったんですよ。サタンを打ち破られた。私たちは毎週礼拝ごとに聖書を通してこのような信仰を養われながら神の国へ向かって歩んでいく、そういう群れなんだ。 キリストにと共に旅をするということは、そういう人生を歩んでいくことなんだ。今若者たちといろいろ話をしてみますとですね、何をしていいか分かんないんですよ先生。自分の、どういうところに使命があるのか分かんないんです。分からないこともあるでしょう。しかし聖書は、あなた方は神を知り、キリストと共にこの人生を歩んでいきなさい。必ずあなた方の、あなたのなすべき使命がある、あるはずだと私は語るようにしています。最後のところですけども、イエスは私たちと同じ船に、これはちょっと柳原忠夫先生の本に書いてあったことですけど、こう書いて抜き書きしておきました。イエスは我らと同じ船に乗っていてくださる。そしてイエスが平安である限り、我らの命もまたイエスにありて神に守られ、絶対に平安であって滅びることはないのである。このことは我らの一身上の出来事についてだけでなく、国民また世界のことについても同様である。人々は第三次世界大戦は起こるであろうかと恐怖する。この書かれたのは随分前の時ですけども、そしてイエスが我らと共にいてくださる以上、我らの滅びることは絶対にありえない。神共にいます。神がイエス・キリストを通してここにいてくださる、この信仰こそ私たちの平安の基礎なのであると書いてます。だから一番初めに申し上げたように、キリストと共に旅をする者は何が与えられていくのか、この平安が与えられていくんだ。嵐がないということじゃないんだと。この嵐の中にあっても、主イエスキリストが共にいてくださるというこの平安こそ、まさに幸いな恵みなんだ。これから歌う賛美歌519番、見ていただければと思うんですけど、このそこに繰り返しですね、嵐に悩む私を助けてくださいという言葉が書いてますよね。主よ主よ、嵐に悩むこの身を常に導きたまえ。私たちはこういう歌を歌いながらですね、この人生を歩むことが許されているということであります。お祈りします。イエス・キリストの父なる御神、新しい習慣が与えられました。それぞれ担わなければならない、追わねばならない、それぞれの十字架があります。主よ、どうか今週もまたこれらの重荷を主イエス・キリストと共に追っていく力を今朝与えてください。そのようにしてイエス・キリストにおいて神を信じる者の揺るぎない平安と幸いがここにあることを確信させてください。そのようにしてこの世の務めを、今週1週間の働きをどうかなすことができますように、一人一人の大切なこの世での働き技をどうか守ってください。主イエスキリストにおいて語られ、告げられ、約束されていますこの永遠の御言葉を信じて、今週もまたそれぞれの旅路に歩むことができますように守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。